喋ろうよ。え、何分ぐらい喋れるの？
いや、1時間ぐらいいけるよ。
おー、いいね。1時間じゃ楽しく行きましょうよ。マザーファッカー、この野郎。
今何時じゃろ？
でもこっち昼、真昼間。
昼から飲んでんの、お前。
もう、俺朝からだからね、ほんとに。
大丈夫？
そうそう。そんなに朝ね、飲まないけど、土日とかはでも、あったら飲むぐらい。でもそんなに毎日飲むぐらい。
怒られちゃわないの、奥さんとかに。
お酒と葉っぱは怒らないみたいなね。
あ、そう。
うん。
どうぞって感じなの。
でも一回もミスってないからね、まだ。
国間のその規制が厳しいっていうのもあるかも、今回は。
そのコロナだからってこと？
そう、うん。
うん、そうだね。確かにね。まあ、いや、なんだろうね。でも その感覚って別にナショナリズムとは関係ないでしょ、その社会が。
全然関係ないね。
なるほど。じゃあ、ウイルスのみか。でもなんかまあ分断がさ、なんかさ、社会のほにゃららとかぶってなんだか、他の国に行きにくいっていうのがなんだか変な感じになって。
うん。
うん。
いや、めっちゃ変な感じだと思うわ。
なるほど。
でもなんか、ずっとチェコにいる感じはどうなの？特にそんなこともなく。普通に日常化してんの？
してない。一日毎日。自分は外人だなって思うよね、そりゃ。
うん。いやいや、違う、そういうことじゃなくてさ、
何が
そのコロナの状況と状況じゃなかった時と変わりはある？
ああ、いや、その外国に行くにおいて？
行くにおいてもそうだし、だからチェコにいての日本人とか、でもアジアの人たちもさ、差別とか結構あるって聞くじゃん。
うん。
そういうのどうなの？
差別は、全然ないでしょ
う。そ
のなんか暴力とかバカにされる系の差別は全然なくて、
うん、
なんか微妙なところでなんか俺がチェコ語喋ってんのに英語で返してくるとか、そこら辺差別なのみたいな微妙なラインは、まああるけど、別にそれは大差もなくて、だから全然差別もなく、で旅行も別に結構どこでも、ちょっとめんどくさいけど、コロナ以降は。でも、行ける感じはするね、なんだか。EU の人は。
それはいいね。
うん、EU の中も全然行ける感じだよ、今も。スペイン行ってきたとか、何々行くとか言ってる感じは一応あるからね、うん、規制的には。
そっか。
うん。まあまあ、なんか面白い。特に、いるね、今ね、本当に。
うん。
なるほど。
まあでも、
うん、
元気そうで思う。
本当だよ。ていうか、なんかやろうかなの話。
あ、そうそう、なんかやろうよ。
それさ、いろんな側面で考えられるからさ、
うん、
具体的なイメージがあるかとかさ、ブレストレベルとかさ、どんな感じかなと思ったんだけど。う
ん、いや、なんか結局、うん、もしチェコに俺が行ったとしても、うん、まあ、いろいろ話するんだろうなと思ってたわけ。
うん。
展示の話もそうなんだけど、作品の話もそうだし、
はい、
まあ、俺が見て聞いたりとかするのが多分一番こう、うん、俺にとってはね、なんかいい、はい、エッセンスになったりとかっていうのが多分、うん、俺の中ではここが肝だったんだけど、うん、今回行く件に関して。うん、だけど、そうじゃない、情報の得方もありえるんじゃないかと思って、
いいね、
うん、クソみたいな会議の中でずっと考えてて、
うん、いいね、
それでなんかどうせその2週間になんかがある、あ、もう空いちゃったし、こう関わる時間としてなんか設ければ、その次に、だから来年行くときにもっと何かいいことになるんじゃないかなってちょっと思ったっていう。
うんうん、いいね、いいね。
なんかそれが作品を作ることとかじゃなくて、もういいかもしれない。例えばなんか、日頃に、例えば哲が見てる風景なりなんかを撮って送ってもらうとか。
うんうん、
で逆に、 なんだろうな、なんかその鉄が取ってほしいことってあるのかなって、まあ、わかんないけど、なんか、まあ、作品にどういうふうに入ってくるかわかんないけど、日本のこととかなんか知りたいこととか、うん、まあ、特にないか。
なるほど。日本の、なるほど。
なんか、例えば俺が気に合ってることを鉄に送るでもいいかもしれないし。
写真、その、そうそう、目。まあなんかメディアもついてくるからさ、要は材料何みたいな話でさ、いろいろあり得るなっていう話ももうすでに俺もさ考えてて、アシスタントが今さ日本人が2人いてさ、素晴らしい井口くんと萌えさんって言うんだけどさ、
うん、
何ができるかなみたいなことも話し合ったりとかもしてさ、いろいろ、ね、ネタこさえてるんだけどさ、
うん、
確かに。だからその中で、まあ、リュータが紙だとか俺がガラスだとか、もしくはデジタルの何かだとか、もしくは文字かとか、対談とかの声かとか、映像かとか、もうもしくは今みたいな写真で会話かとかも本当に幅広いなって、いろいろ思ったね。うん。
いや、なんか俺普通に、なんか鉄が生活してるとか見たいなと思って。
おうおうおお、俺ね、俺ね。
だから、
俺ね。うん。
その、なんかもっとなんかこう、あ、そういうことじゃないかな。それはまあ俺が行った時に楽しみにしてった方がいいか。
あ、ポイントが、このなんかこう、うん、要は、結構楽しみにしてた方がいいっていうので、このなんかこの2週間を埋めていくっていうか、なんか2週間が今なくなる、その2週間の間何かしようみたいな感じなのか、このコロナのこういうものを機になんかこういうのやってみようなのかとか、そのスパンのこともだよね、
うん、
それとも来年の展示に合わせてという目標なのかとか、
もう全部だねそれ。
おお、なるほど。あ、じゃあオープンだ。
そうだから、うん、なんか何でもいいかもしれない。その何が、うん、その何がエッセンスになるか分かんないじゃん、
うん、
まあ、そここそが大事な気がするっていうかさ。
お、一通りあげたら本当にいろいろできるよね。まあ吟味してどれをやるかだよね、本当に。
物体、あ、そうそうそう、
物体とか、要は作品って当たるようなオブジェクトの方に昇華していくっていうことが一つだし、もう一つは、例えばこう、あの二人が対談するとか、俺があのアートサバイブブログってアーティストで、アートでサバイブする、する。っていうメディアを持ってるのが、そういうところでこう書くとか、なんかツイッターでこう2人でなんかページでなんかこうつぶやく箱を作るとか、そういうそんなに情報としてのところで消化するっていうのも一つあるかもしれないし、
うん、
なんだろうな、作品に消化する
か、情報に、なんかルールを決めてやんないと、
うん、
ダメだなとも思うから、
うん、
何がいいんだろうな。なんか知りたいこととかない？わかんないけど。
例えばし、り、いや、リュータの個人の知りたいことはたくさんある。だけど日本のことが知りたいんだったら、今の例えば東京側とかそういう状況側とか。よりも、単純に、日本のアートのリアルな、こう、市場の中の現場の部分とか、ギャラリーとか、アートフェアとか、あそこらへんをまつわる、こう、なんかお金の関係とか、人のなんかのやりとりとか、そこらへ
ん
のこととか、その、日本の中でのリュータはすごいたくさんやってるし、素晴らしい業績を出してるから、そこら辺のなんか知ってることっていうのを知りたいなっていうのが大きな一つで、
うん、
もう一個はもうリュータ個人に対していろいろだよね、本当にもう上から下から奥の方からっていうのが一つと、
うん、
あとはなんだろうな、単純に、こうなんか喋る中で、まあ、なんでもいいんだけど、こう、アートについてとか、社会についてとかを どう思ってるとかいうのを話知りたいとか、そこら辺、そこら辺とか、あとは何だろうな、こう何か新しいものが生まれるということへの感動とか、コラボするという、ピュータとするという喜びとか楽しさとか、何か二人でこう、できて、お互いの何か繋がっていったらなっていう期待とか、あとは、あれだよね、三者を混ぜる。要は、ハートギャラリーとアルテ1001。あそこに向けてこう、こうやる時間が増えたっていうふうに考えれば、消化する場所はあそこだなっていうところがあるから、だから、来年の展示に向けての作品を作り出すとか、作りためるとか、あそこに向けてっていうところで、それがたとえ情報媒体だとしても、そこに向けてみたいな感じのこととか、まあ要は、あそこの二つを入れるっていうところ、まあ、全然外人だからちょっと連絡とか、連携とかは多分できないけど、まあなんか、矛先はあそこっていうふうにして、あそこを入れるっていうこととかね、考えたかな。
なるほど、なるほど。場所入れるのは面白いね。なんかさ、あの、模型じゃないよ。なんか、あの、図面とかあんの？
図面ない。ハート、ハート、いや、もらう、全然もらえるけど、あの、あそこから引っ張っていくと、もう、そこに向けて、プロジェクト感でいくって感じがする？それも一つだね。
そうだ
ね。
それも一つな気がする。なんか勝手に、なんか二人で、もし個展するなら、ぐらいの勢いで、なんか展示状況を考える。
いいね。
まあ結構面白い。そうそうね。なんか、俺はさ、なんかこう、一見何やろうかなと思ってたのは、なんかコラージュで、なんかこう、もうこっちで、なんかあらかた作っとこうかなって思ったものがあって、なんかあのトランクの大きさ、三つ折りにしたぐらいの横幅の大きさ、なんか横幅は150で、高さが900ぐらいの、90ぐらい。紙に、なんかいろんなその日本の、その、文字が書いてあるものとか、なんか手とか日本っぽいもの欲しいみたいなのを言ってたじゃん。ギャラリーって、売れそうなものっていうかさ、で、気になってるものなんで、そんなの多分、俺が今日本で気になってることって多分、相当面白いなって思ってくれると思うし、なんかそれはなんかいろいろ外国行って展示した時もそう感じた。なんか感触があるから、なんかそれは持ってってもいいかなと思って、それを作ろうかなと思ってたの、もう事前に作って持っていこうかなと思ってた、で、そこに、なんかその、10日間の旅行の中で見つけたものだけで作ったものも入れていいかなと思ってて、なるほど。それはなんかできるかなと思ったんだね、すぐに。
そうだね。
例えば、なんかこう、それを交換でやるとか。
はいはい。交換でって誰かそこの人とってことでしょ？
もうそうだし、だから鉄と。
あ、俺とね。なるほどなるほど。
だから鉄、価値のないものを送り合うっていうのは面白いなと思って。
なるほど。
なんかゴミじゃないけど、ゴミになりそうなもの。をなんか見つけて、それをなんか二人で送るっていう、送り合うみたいな。
何かちょっと新規性に欠ける気がして。
どういうこと？
その要は交換を、そんなに誰かにと一般的には大切じゃないけど、個人的には思い出があるっていう いうものの交換していくキャッチボールのあれを残しましたっていうな、美術教育とかでも子供とワークショップとかさ、ちょっと老人とかとワークショップとかの時にさ、使いやすいネタみたいなさ感じに見えるっていう、
まあ、まあ、それはそうね、それは確かにあるな。
なんか美術教育のなんか幼稚園とかわかんないけどさ、ああいうとこでもなんかみんなで共同で作ろうって言いながら結局大きな紙にして、そこで一応島分けて、この中あなた自由で何でもやっていいですよみたいな感じに分けちゃうみたいなさ、それってこれ、うん、ここなんかみたいなとこもちょっとそこ、あの今言ってる間いいんだけど、なんかこうよりなんかこう、
あ、じゃあそしたら、うん、物は交換しないけど、うん、データだけで交換するみたいな、
データ普通に写真ってこと、
そう写真
でない、最終的には写真を見せる場所で、その何スクリーンでってこと、
いやもうそうだし、なんかそれをどう使うかは自由、
うん、そこの料理のところが難しいんだよね。
そう、だからその料理が一緒だったらつまんないんだよね、多分。でも、エッセンスであるなんかその情報が同じような状況で作られてるっていうところは面白い気がする。
あ、なるほど、あそこね、なるほど、なるほど。
あと時間と場所が違うから、
うん、
時間と場所の違いでどう変わるかっていうのは面白いかもしれない。
マジだね。
なんかさ、時間とか場所とかってさ、うん、なんかチェコのアーティストとかはどうなの？結構重要なメタファーになったりするしてるの？
時間と場所ネタ。
うん。
なんかそう、いやー、なんだろうな。少ない方なんじゃないってまず言えるかな。やっぱりなんか個人の私、私、愛、愛な感じの方がやっぱ強いんじゃないかな。
うん。
なんか時間ネタ。なんかどっちかっちゃ場所ネタより時間の時間ネタはありそうだけど、場所ネタはなんか意外と、
あ、そうなんだ、時間のネタって例えばどんなのか
な、なんか時間軸がやっぱりこう縦軸であるみたいな、そこなんじゃないかな、そこが関わってんじゃないのかなと思うけどね、横軸の私たちに対してみたいな、
ほうほう、
なんか
個軸の私たちに対してっていうのは、
なんかまあなんか俗に言うところなんか東洋だとかうちら日本の部分は時間がこうなんていうの揺り返すみたいな感じでこう考えるみたいに言われるらしいんだけど、こっちの人
はどういうことこれ気になる、
なんだろう、例えば、
うん、
こう自分と自分じゃないものが同一のものであるみたいな考え方とかって東洋的っていうじゃん、仏教的っていうじゃない、
ああ、自分が自分で、
自分と他者の境界線みたいな、それが西洋的には一般的にはすごいあって、 自己があって、個があって、マイセルフがあってみたいなところで、日本人はやっぱりそこに透明性がもっとあって、人によって影響されるとか、誰かがこういうふうに反応するからそれに返す反発力みたいなのが生まれるみたいな、そういうコミュニケーションがあったりとかするって、自分っていうのが透明性があるみたいなのに対してこっちは個があるみたいな話があって、まあなんかそこら辺の意味でそれと時間軸っていうのはこう縦軸で関わってるのかなっていうふうに思って、うん、日本人は横軸みたいな感じで、まあ思ったなという話なんだけど、でも場所とか空間とかはね、なんか意外とまあ少ないんじゃないかなって、まあこれなんともリサーチしないと取れないけど、そこら辺は言わないけど、まあ、一つのエッセンスだなと、う
ん、いや、めちゃくちゃ面白いな、それは。なんかすごい感じる、それはすごい感じるところがある。
あるよね。まあ他にもまあなんか言ったらさ、いろいろあるけどさ、そのまあ比較研究的にさ、東と西でっつってさ、そこにフォーカスしますかみたいにネタになることにもちゃんとね、こうあの 新規性がないというところも感じた方がいいよね。
うん、
それをネタとして扱うんだったら。
なるほど。
そうですよね。そうなんだよね。
なるほど。なんだろうね、じゃあね。
いや、でもいろいろね、この感じで、定期的にね、話して。これなんか筋トレみたいな感じでいいんじゃない？
え？何？
毎週日曜日は筋トレ行ってきますみたいな感じの気分でこう話したらいいんじゃない？
それはいいね。
そうっすね、アーティストのジム通いぐらいの感じで、ズームジムみたいな感じで。
でもいいかも。なんかさ、でも、もっと話したいね。
そうだね。
もっと話して、なんか、近づくことはたくさんありそうな気もするし、うん、なんか、大丈夫？
ありがとう。いや、飯が、ありがとう。ありがとうりゅうた、これ以外にもさ、今年いっぱい忙しいの、やるん
ですか？忙しいよ。
展示ネタ何があるんですか？
今、朝日新聞とのコラボレーションっていうのがあって、
うん、
朝日新聞のアーカイブ資料を自由に使っていいっていうことになったの。
ほう、何ぐらい？
これは結構でかい仕事で、
うん、
朝日新聞ってさ、もう、もう結構写真が出た当初からある新聞社だから、
うん、
もうすごいのよ、うん、アーカイブの資料が、
うん、
それをなんかこう月に1回ぐらいずつ見に行って、
うん、
作品の素材とかそのテーマを考えて展覧会を作るっていう。
展覧会を作るの？リュータが、
うん、朝日新聞は協賛してくれるから、
うん、クリエイターになるの？
クリエイター？
展示を作るんでしょ？
展覧会、それ、朝日新聞の素材を使った展覧会。
ほう、新聞の本当に新聞紙を使った？
違う。アーカイブの資料、その写真とかさ、うん、映像とか、
うん、
を自由に著作権が朝日新聞があるもの、
うん、
を使って作品が作れるっていう。うん、
へえ。すごい面白いね、それ。
最近ね、プロジェクトっていうか、なんか、4つぐらい一緒に指導してて。
アーティストだな、おい。
え？アーティストじゃない。その大変でさ、なんかこう、なかなかコロナでさ、うん、その朝日新聞はさ、やっぱコロナすごい厳しくて、
うん、
なかなか入れたりさ、一日作業できると思ったらもうすぐ出さされちゃったりとか。
どこから？
うん。それも結構厳しくて全然進んでない。それも早くやんなきゃいけないんだけど。
うんうん。いいね。
でね、もう一個は、うんうんうん、なんかノームっていう北海道で微生物研究してる集団がいて、
うん、
その人たちの、うん、その微生物のその、まあ、農場っていうかなんかあるんだけど、うん、そこのその微生物、
うん
を使って何かできないかっていう話があって、それをなんか映像に撮ったり人の話聞いたりして作品にするっていう。
それは何、アーティストもコラボの時代みたいな感じなの？
うん、たまたま今年はすごいそういうのが多い。
うんうん。
であともう一個はなんかファンダメンタルズっていうなんかこれもコラボレーション企画なんだけど、うん、なんだっけな理化学研究所ってあるじゃん、はい、京都に。
行きますね。
よく聞く、うん、iPS とか作ってる、うん、あそこの人たちが主催で、
うん、
すごいこう、優秀な研究者の人たちが、新しい研究を模索するのに、
うん、
まあ、研究の言葉が考えてると、全然ニッチもタッチもいかないっていうことが分かってきて、うん、そのアーティストとの、その、意見交換とか。
アート思考ですか、そこ。ちなみにそこアート思考ですか。
そうそうそう、それを使って持ちましょうみたいなのがあって、最近で3人ぐらいの研究者と一緒に作品作って、
それそれそれそれ、金になる、
え、
金になる、
すげえ金になる
よ、ファックよ、俺によこせよ、いいね
参加しないよ、てんちゃん、
したい、
全部スナックだったから、
もう本当にあの、いいね、それやりたいわ、本当に。え、それオンラインもできるの？オンラインで。
来年もあるから、それ紹介するよ。超いい作品をよ
って、して、マジで俺、全食いしたい。言い方悪いけど。
はい、マジで、すげえ、あの、いい人たちだし、
すいません、本当に
人だったり。
なるほど。
で、なんか、それで今度大阪行って、その後沖縄も行かなきゃいけないの。なんか、
らしいよ、りゅうちゃん。
大阪は、なんか、地質学の研究者と心理の研究者の人と会いに行くんだけど、うん、次、沖縄はシロアリ。
ほう。
超面白い、その人。シロアリの研究してて、
うん、
で、ずっとアリゾナで4年間ぐらい研究してたんだけど、うん、コロナで帰ってこなきゃいけなくて、
うん、
今、沖縄の研究所にいるんだけど、
うん、
すっげえ面白いな、その人も。
それ何？それ仕事なの？何すんの？
あの、あの人はシロアリの研究してて、
うん、
で、俺らの作品の説明して、
うん、
めっちゃ面白いみたいになって、
シロアリ研究家に何？私は情報と解体で言って、本気言ってます、写真撮って切ってます、言って。
そうそうそう言って、で、めっちゃ面白いですねってなって、で、俺も、俺らもその人たちの話聞くじゃん、
うん、
シロアリが、みたいな。
うん、
めっちゃ面白くて、で、会いましょうって会いに行くんだけど、本当。
うん。
で、なんかそれで、なんか、彼らの研究の助けになるようなことも俺らも提供できたらいいなと思って、
うんうん。
だからなんか一緒にシロアリの採集に同行したりとか、
うん、
4日間ぐらい一緒にいるのよ、彼と一緒に行動して。
逆にはちょっとさ、その4日間でアイデア出せっていう、なんかこう、アンダープレッシャーな感じなの？
いやいや、そんなことない。なんかその全然気づかないところとか普段通り過ごしてほしいっていうに言われて、
だから逆に言われてんだ、
向こうも、う
ん、え、言われてんだ、そんなこと。
そうで、向こうもなんか俺らのアトリエに来たんだけど、うん、なんか面白いなって思うところに面白いって言ってほしいっていうか。
おお、すごい真っ当ないい関係やってるね。
すごいわ、どうだよ、やっぱマジで真剣だもん。
すごい
ね、超金か
いや、すごいわ、本当に。
難しい、話してる内容が。だから、
うんうんうん、
なんか今話してる石津先生っていう先生と話してるんだけど、うん、もう本3冊とか4冊とかザラで1ヶ月読まないといけないから、うん、めちゃくちゃきつい。
何それさ、りゅうちゃんさ、そんなお父さんもしながらどうやってそんな時間があんの？
夜読んだりとか、電車の中で読んだりとか
電車だった、ほんと
必死けど、マジコロナのワクチンやばかった。もう昨日ほどやばい、
い
なかった。
いいんだった、フルネ死ねよ、コロナのワクチンバカ野郎、どうなってんの
すごかったよ、マジで。
いいね、いいね、教えて、その嫌さ、嫌さを。
まず、なんだろう、こう、なんの風邪の予兆もないわけじゃん。
はい、ないですね。
普通に生きてたわけで、
はい、
で、普通に生活してたのに、まあ、いきなり腕痛くなるじゃん、打ったとこまず痛いわけ。
うん。
打った瞬間は痛くないんだけど、打った3時間後ぐらいから痛くなるわけ。それ1回目もそうだったわけ。
すごいな、そのストーリー。
で、その日の夜、うん、なんか、ちょっと錯乱状態みたいな感じになるのよ。
いいね、
頭が。
ドラッグやらずにいいね。
で、なんか寝れなくなる、寝れないのよ。
LSD によくあるやつよ、それ。ほんげほんげ？
若干、こう、酔っ払ってるみたいな感じの寝れなさが来て、はい、でも頭の中は冴えちゃってるから、すっごいいろんなこと考えるわけ。
いいですね。
それで、なんか奥さんがちょっとこっち向いたら向かないみたいなので、なんか嫌いになっちゃったのかみたいな考えたり、もういろんなこと考える。
いや、それさ、あの、ドラッグネタを、時に言ったらさ、あ、なんかちょっと決まってるかもとか思ったことないの？
あ、あるあるあるあるよ。
なんか心配と楽しみとどっちがあったの、それ？
え、何、心配の方が多い。
やばくなるんじゃないかみたいな感じで。
そうそうそう、やばいやばいっていう感じ、うん、焦りの方が多かったね。
へ
え。それが来て、で、あんま寝れない状態で朝迎えるじゃん。で、結構体もきついけど、俺毎朝朝ごはん作るのに日課になってるから。
朝作ってんの？お父さん朝ごはん作ってんの？
そう。
何時起き？
6時起き。
すごいね、リスペクト、本当に。
で、ちゃんと作って、うん、で、その後ご飯食べて、もうそこから子供っちが学校行くとか言って言うから、うん、行かせて、うん、で、そしたらもうめっちゃ睡魔に襲われるし、頭グワングワンするし、うん、で、寝るわ、つって、うん。そしたらもうその時点で39度。
え、その日学校行かなくてよかったの？
その日は一応ね、あのワクチンの次の日は、
取れん
の？有給、そうだね、あの、何でもいいから休暇取っていいってことになったの。
いいね、ホットニュース、いいですね、はいはい。
で、もう そこから、もう、そっから3時間ぐらい俺記憶ないんだけど、もう多分寝たんだよね。ああスコーンって寝て。ああで、そう、起きたところからがもうマジで激痛だよ。
腕が
背中の激痛と、うん、あと首頭の激痛と熱、
うん、
あと頭痛吐き気、うん、もうまあいろいろ腹も痛いし、なんかもういろいろ来てる感じ。
合わせ技ですね。最悪でゲロ吐いたもん実際。
いや、ゲロは吐いてない。結局水飲んで、それは、うん、でも喉も痛いし、うん、なんだこれみたいな感じ。
奥さんいるの？
いや、奥さんはいた。で、なんか俺がうう言ってるから頑張れってなって、ポカリ買ってきてくれたり。
ポカリか、そこで。なるほど。いいね。
ポカリ飲んで、
うん、
2回目をなんか、で、まあ、なんとか、昼ぐらいになって1回飯、すっげえお腹減ってきて飯食うってなって飯食ったの。
うん、
で、飯食ってからもうずっと背中も、もうずっともう激痛がずっと続いてて、
うん、
動けなくて、まあ、でも寝れないのに痛いからもう寝ちゃったし、
うん、何考えてんのそういう時。もう死ねファイザーみたいな感じなの？
いやいや、死ねファイザーとかもうそんなことも考えて、だから本読んでなんか好きなことやってればとか言われて、なんか奥さん買い物に行くから行くわとか言っていなくなったんだけど、うん、なんかもう本も読めないわけ、うん、辛いから、うん、体が痛くて、
うん、
でテレビ見てりゃいいじゃんとか言って、テレビもさ辛いわけよ、座ってらんないわけ、痛くて、うん、だからなんかずっとうずくまって、うん、頭下にして、
うん、
なんか本当にたまん、なんか、なんだろう、こう、何？ダンゴムシみたいに丸まってるしかないわけ。
もう今までにないやつだ、じゃあそれ、経験的に。
そう、今までにないやつな苦しみだった。
おぉ、すげえ。
まあ、今までにないやつけど、超腹痛い時とかに近い。
うんうん、はいはい。
だけど、うんち出ないみたいな。なそれが全身にあるみたいな。
うん、なるほど。
頭と背中で来るみたいな。
いいね。いいね。
なんか背中の痛みは、割とこう、肺が痛かった時に来る感じの痛みで。で、腰とかがすごい痛くなる。でも腰はなんか寝すぎとか言われたんだけど、うん、これ腰は寝すぎとかじゃねえなと思って。
うん。
なんか骨の中が痛いみたいな感じだった。
なんでリューターに限ってなるんだろうね、そんなに。
ああ、クラさんもね、熱出てたらしい、昨日。
でも健康不健康関係なくなる人はなるみたいな感じなのかね。
で、大月さんと助手の子は何もなかったらしい。うん、まあ、まあ、学生に移しちゃいけないなっていう。
責任感ですか。
そう、職権に関わる。
はいはい、公務員の。
そう、なんかデリカシー的な、なんか日本人がよく理由にするやつだよ。うんうん、でも、そうだなって感じがする。でも、それしかないね。もう、鵜呑みにした、なんか理由は、そこしかない。あとは自分の弱さかも。
え、弱さが、そりゃ弱さってすごいね。言っちゃったら悲しくない？
だから悲しいけど、なんか弱さだと思う社会に生きてんだよ。
おぉ、すごい。
そんな気がする。なんかそこに、それが自由か自由じゃないかは別として、うん、なんか最近はそう思う。なんか自由とか、なんかそれは違うよっていう人ももちろんいるし、そうじゃないけど、うん、それはなんか、あれだね、弱さだったなって気がする。
ちなみにでも、あの、クラさんとかそんな、リュータが思ってるように思ってないでしょ。
思ってないね。
そんな感性持ち合わせてないでしょ。
だからね、調べてもないと思う、そんなに。だから俺は結構いろいろ調べたし、うん、どういうリスクがあるかとか、まあ、調べれば調べろっていろいろなんか沼化してくるからさ。
どっちサイドでも出てくるからね、いくらでも。
そうそうそう、うん、だからなんかあれもそうだけど、でも分かんないことが多いっていうことに帰結した怖さっていうのがあって、うんうん、そこが明らかになってないものを体に入れるっていうことに対しての拒否がやっぱ絶大的に多いからさ、
うん、
それに関してはすごい納得した。
うーん、
だからあ、だから打っちゃいけないんだっていう。だから子供ってそんなに打たなくていいなっていうか、打たないでほしいなと思うけど、うん、
自分の子供だってもう打てるあれでしょ。
打てるよ、うん、でも上の子打つって言ってたからいろいろ言って、
そう、
それでも打ちたいなら打ちなっつって。
じゃあ何、リュウタは一応何、打つっていうだけに打たないサイドのことも考えないよっていう意味でこういろいろ言ったと。
ああ、そうそうそう、ちゃんとあの自分が知りる情報をちゃんと伝えて、
うん、
そっから自由でやって、下の子はまだ分かんないから打たないって言ってたから、
うん、すごいね。でもさ、そんなさ、子供にさ、そんな自主権なんかないでしょ。そんな分かんないでしょ。
いやあるよ、ちゃんと考えさせるようにしてる。
もうでもワクチン
だから小6と中2だよ。
でも友達と遊べないからとかさ、すごい学校の修学旅行に行けないからみたいな、たわいなさ、社会ハラスメントに揺られたりしない？
そういう制限はない。
おう、
あのワクチン、あの打った人、非打たなかった人みたいなので、うん、旅行に行く行かないは今ないのよ、うん、それは絶対行けないってなってるから、うん、それはないんだけど。
でもまあやるっていうか、じゃあいいよと。
そう、まあ、あの納得するんだったらうちなっつって。
親はそ、でも遠足に行くか行かないかとか、外国留学に行くか行かないかの親の意見と違ってさ、そこ結構もっとシリアスな問題だと思うんだけど、そこは相手の自己尊重しちゃっていいの？子供に。
自己尊重、そ、まあ、そここそ自己尊重かなって気がした。なんか、
うお、すごいね。
これも OK っていう、これダメでしょって言ったら、うん、なんか、まあ、分かんないことが多いからさ。分かんないことが多いっていうことに対しての反応の仕方をどうするかっていうことっていう方を教えた方がいいかなって気がした。それに対して、なんかその、固執した意見を、
うん、
まあ、言うのもおかしいし、逆の立場に立つのもおかしいから、う
ん、なるほど、
どっちとに対してもフラットであるっていう。で、それも分かってもらえる状況でちゃんと伝えた。こういう意見もあって、これもすごく強い意見、
うん、
こういう意見もあって、これも強い意見、それが相反している状態にある。
なるほど、
そうしないとダメだよね。もうなんか一つ失敗したら、
うん、
全部そのサイドになっちゃうから、
うん、
なんかちゃんとその両側で選択するっていう余地をたくさんに作っていかないと、
うん、
なんか最近はいけないなっていう気はする。なんかいいことを伝えることがなんかいい教育とかいい指導とかいい親って思ってるかもしれないけど、
うん、
親も余裕で間違えるし、
そうだね、
そう、子も余裕で間違える。でも親も死んで子も死んだらもうそれまでだし、まあ、それはそれでしょうがないかなと思うんだよ。
おお、なるほど。
でもなんかその雑草と一緒でさ、なんか近隣の雑草さえ生きてりゃなんとかなるぐらい、
うん、
自分たちの家族が亡くなっても、まあ、また違う家族が生きていけば、
うん、
そんなに子としての有用性はないんじゃないかなっていうのが最近考えて
る。なるほど、なるほど。さっきの横軸と縦軸につながりましたが。
そう、だから、そこまでそんなに考えてない。
なるほどね。
てかね、その方が、なんかこう、もっとら、なんだろうか、もうやらなきゃいけないことに率直になれる気がしたんだよ。 個の崇高性みたいなことだけ求めてると、結局誰かが競い合うことになるから、それを知ってると、本当の個の崇高性が見えてくる気がしたの。
うん、
他人と比較しないからさ。
すごい。あの、
だから自己の選択をどうやって本当にやばい選択なんだよっていうことだけ伝えるっていう。お前これどっちでもいいけど、どっちに対してもやべえんだぞっていうふうに伝える方が、最も彼らにとってはきつい選択なんだよ。
すごいね。なるほど。
だから全部なんか責任取りなさいよって話になるし。
うん、
だからもっとなんか、はっきり言ってひどいよね。
すごいね。なるほど。
理解できないものもあると思う、その年齢では。そうだよね。だけど、それしか伝えられないっていうことしか伝えられないから。
そう。
だからそうしないとなんか、ずっと、俺らの親とか、俺らの親の親がやってたことと同じことになっちゃうなとは思う。うん、
なるほど。え、じゃない、これが何、ニューな、ニューな考え方というか、やり方になってきてる感じする。
いや、ニューな考え方ではないね。これはね、大正時代とか明治期の人たちの考えに近いんですよ。
なるほど。その言い方。
何何
はいはい、いいねいいね。なるほどなるほど。
全然ニューな考え方じゃない。
なるほど。
確実に、なんか
バイナーチェンジしてる感じだよ。なるほど。
その維新とかさ、あの討伐とかの、あの人たちの、あの町人の日記とかね、
はい、
そういう本を読むと、はい、同じこと書いてあるのよ。
なるほど。
その家族のしきたりとかね、直系系統みたいなことを大切にしてたわけじゃん、その武家社会っていうのは。お前の時代の町人っていうのはもう家柄だからさ、その人たちが考えてたことは、まあ、親の言うことを聞くっていうことと、家を閉ざさないっていうこと、絶やさないっていうこと、
紐でしょ。
そう、周りの、あの人たちに迷惑かけないみたいな、本当になんかそういう、なんか、神髄的な要素があるわけ。そこで、その幕末の人たちは、そういうことに従うな、もういい加減やめようよと。で、自分たちが本当にしたいことは何か考えましょうって言い始めた人が、同一時代で同じ教育を受けてない人たちでも一気に勃発するんだよ。で、なんかその理由を、あれだよ、吉田松陰ってさ、いるじゃん、土佐の。あの人がなんか書いてるんだけど、でも同じ時期にあの人じゃない人も書いてるんだよ。蘭学の教室作ってた青森の人と、まあ、同じ話してるし、なんか東京にも、そのエレキテル作った平賀源内とかも同じような話してるわけ。何がその理由だったかっていう話を、なんか読み解いてった本みたいなのがあって、そこに書いてあったのは、その、始終関係の権力の強さが強い時っていうのは、そういう考えには至らないって、人間の心理の中で。
なるほど。
その、頂点、となる人、もう絶対に抗えない権力がある、統制下にある時っていうのは、自由意志っていうのが発達しない。なぜかっていうと、人間は怠け者で、正しいことを言ってる人に近づいた方が、自分が生き延びるっていう生存本能の方が強いから、自分の選択より他人の選択を重視する。で、特に日本人は他人の選択を重視しがち。それで、その時に幕府の権力が落ちてった時に、幕府の権力が落ちると一番初めにさ、自分たちの判断をしようとするのが、その地域の人たちの上の人たち。要は、何々藩の大名とか、何々地区の地区長とか、そいつらが上の言うこと聞かなくなってくる。そうすると、下の方にその思想が降りてきて、だんだん自分たちをもっとなんか自由に考えていいんじゃないみたいになるわけ。それで新たにそういう思想が生まれてくる。
なるほど。つまりじゃあ何、その明治期から始まりのこの200年経ってのこうターンバックが起きてるみたいな、そういう話ですかね。
や、ターンバックっていう感じじゃないけど、まあ、その、状況を考えると、うん、もっと早くターンバックしてたはずなんだよ。だってもっと俺ら早くに自由だったはずじゃん。
うん、
だからその自由だったはずなのに、ターンバックしなかった理由は何かって思うと、うん、その近隣の人たちとか近くの価値観に左右されてたってことでしょ。
うんうん、
近くの価値観に左右されない状況を作った方がいいなっていうのが選択を行使するっていう方法につながるっていうこと。
なるほどね。なるほど。それもあり、子供にそこをオープンにして子供はやるという話になったと。
そうそう。
素晴らしい。ああ、なるほど。そうですか、そうですか。
いや、難しいよね。だから、あーってなるよ、そりゃ。
なるほど。
で、しかもその時にさ、二人で、あーって言っちゃいけないわけじゃん。
やめて、なんかもう、子供を戦争に送り出すみたいな言い方やめてよ、それ。
いや、でもさ、そういうことだよ。普通に考えたら。
なるほど。でも、そこまで考える人は少ないんじゃないですか？
まあ、少ないと思うけど、でもなんか、その方がさ、
うん、
まあでも、親として楽だよね。
うん、
だって選択するのに逃げてるから、
はい、うん、なるほど、
委ねちゃったと。
なるほど、そうだよね、子供の、ね、年齢だったな。じゃあ自分が20歳ぐらいだったらさ、もしくは20歳ぐらいの子供がいたらもっとオープンなのかね。よりそんなノイズはないのかな。それでもお母さんお父さん、ちなみに自分そのさ、ワクチンやったので、お父さんお母さんに相談した？
ああ、全然相談してない。
ああ、なるほど。
勝手に自分で
泣ける。じゃあ20の子供がいてさ、お父さんお母さん知ることなくさ、あの、してたらさ、お父さんだった自分、おい、てめえ聞けよみたいな言えよとか思うの？
思わないっしょ。
おー、思わない、なるほど。
思わないよ、全然思わない。
そんな一大事、お前言えよってなんないの？
なんないよ。え、なる？
いや、あの、タトゥーで考えたことあるけど、
ああ、タトゥーね。
子供がタトゥーを突然やってたらどうしようっていう話、まあ、うちの兄とか普通にさ、しててさ、おいみたいな感じで、親は思ってたろうなと思うけどさ、
うん、
タトゥーだ、ピアスだとかさ、他にもまあ、なんとでもいろいろあるだろうけどさ、
うん、
それと、もうちょっと命がかかってる系のコロナと一緒にして、ワクチンと一緒にしていいのかわかんないけどさ、いや、自分が親だったらそれ知りたいと思う派だなとは思うよ、俺は。
あ、そうだね。
うん、
で、てっちゃんなんか親からなんかそういうこと言われたことあ
んの？俺はね、あのね、母親と LINE してんだけどね、あの、母親がワクチンして、で、俺に、そのワクチンした方がいいよ、あの、アピールは結構来たから、
うん、
2、3回それがあった時点で、結構、まあまあ早めに、あの、ワクチン、俺に、こう、進めるのはやめてくれって言って、で、俺も後悔したくないし、親にも後悔させたくないけど、
うん、
でもまあ自分でそれはそれなりに考えてるから、うん、あの、ワクチンのことを進めなくていいよっていうふうに言って、で、それのレスポンスなしみたいな感じで、次の話に行ってたみたいな。
また、哲は言うこと聞かねえみたいな。そんな、
いやー、まあね、いや、しなくていいのにと思いながら、まあでも、人生末期だからどっちでもいいやと思うけど、父親なんかいいから出ないのにさ、マジで出ないくせに、なんでお前がしてるのみたいな話で、俺は思ってたけど、わかんないな。
え、お父ちゃん元気なの？
元気といえば、いや、十分元気だろうね、でもね。
あ、そ
う。うん。そんな、特大ニュースではないものばっかりだから。でもまあもう歩くのも結構大変だから。
あ、そうなの。
うん、だからほとんど座ってるか横になって、まあそこまでも言い過ぎだけど、まあ、あれで、あの、彫刻家の父親はさ、地下にさ、ちっちゃなアトリエがあるんだけどさ、
うん、
そこに引きこもってさ、こう、うん、結局テレビを見ながらさ、ピーナッツを食いながらさ、
うん、
あの、と言いながら横に一応なんかは広げながら作ってるふりというかさ、そこでこう自問自答してるという、これがもう仕事だからさ、
うん、
まあ本当にそれなので、それを 彫刻家ではないとか彫刻家を辞めるとかいうことはまず存在してないっていう感じだからさ、
まあ、あの、
まあ、その地下室に行ってこうあのピーナッツ食ってテレビ見すぎのせいでワクチン打ったんだろうなと俺は思ってるけどあの四角いテレビで見てるからねうちの地下では
マジか。いや俺はてっちゃんのテレビ見て俺感動したよ。お父さんが窃盗を送るっていうあれで。
ああね、俺もさ、窃盗で来たかと思ったね。
うん、うわ窃盗来るんだと思って、うん、
そうだね、
石掘れっつってんのかいみたいなさ、あれ結構感動した。
そうだね、
泣いちゃったもん俺。
うっそ、いいね、いい視聴者じゃねえか。
お前ふざけんなよと思ったもん。お前、俺の涙返せと思ったけど、結構泣いちゃったもん。
いいね、いいね。いや、あれの裏ネタを今度言うよ。あの撮影にあたっての裏ネタ結構面白いと思うよ。いろいろ繋がってる、うん。
あれ結構いい番組だったわ。
いや、なんかね、まあ元々がさ、そのさ、その、家族、外国に住んでる息子か娘に何かプレゼントっていう番組でもともと企画されてるからさ、もう初めからそれに型があったんだけどさ、まずは一発目からそこ、それ系の自分にとって初めてのああいうものでさ、一発目からそれかっていうのはちょっとあったけどね、本当に。はぁ、いきなりなんかそっちネタです
みたいな。あんなの親孝行で相当。
あ、いや、親孝行だよね、本当にね。
あれは親孝行だよ。
本当に全員がうまく演じたわーって思ったもん、本当に。うずらってーと思
う。いや、演じてないでしょ。あれ、編集能力でしょ。
あれ、編集すごいよ。なんだっけな、なんかね、本当に、あれ、俺がいる部分は19分なんだけどさ、
うん、
何倍、2000倍ぐらい、の尺取ってるって、そこからあれの19分になってるっていうさはね。
そんなにたくさん撮ってんだ。
すごい回してるって、本当に。カットになって、もう丸ごとカットのされて、いろいろ本当に思うとこだもん。
そんななんだね。
さすが次回でさ、もう。リュウタさ、これ何あなた何分でもこれ喋れるの？あなた結構1時間も喋ってますけど。
あ、もうそろそろやばい。9時じゃん。やばいやばい。もうそろそろ、リックは。そした
ら。OK。じゃあさ、リュウちゃんさ。
うん。
まずは面白かったです。ありがとうございますので、あの、司会者なんで、いろいろ
面白かったです。申し訳ないけど、
うん、
ちょっとじゃあなんかやろう。
あの、何個もやっていいのこれ。
何個もやろう。だから何回かこういうタイミングで話そうよ。どう？まずは。
じゃあまずこれ、あの月1でやってきますので、それで12回でお送りさせていただきます。で、これに対するあの使い方とかいう枠内じゃなくて、そこからなんか化学反応も期待しつつ、やっていく具体的方法論も何個かリストに上げ、あの投げますんで、
うん、
それをやっていこう。
やっていこう。いいよ、いいよ。どうしよう。
素晴らしい。じゃあ、とりあえず終わりましょう。
わかった。